おはようございます。いや、本当に KBF でいろんな面白いことがあって、昨日千恵ちゃんと春樹のユニークな楽しい結婚式も本当に恵まれてるなと思いました。そして、今日話したいのは、私たちの価値観がどこから来ているのかということをちょっと考えたいなと思うんですね。私たちの考え方、私たちの動き、本当にイエス様が喜ぶようなものなのか、また別なものなのかっていうのをちょっと皆様と一緒に考えたいと思います。そして、僕の育ちは横浜なんですけれども、高校1の時に空手の道場に入ったんですね。そして、1日目からこの道場の価値観はどういうものなのかっていうのを行動と教えとして学びました。いろんなこと言われました。まず道場に入っていくときに、うっすって言わないといけないんですね。そしてこうやってうっすってこうやって一礼をするんですね。そしてそれは、神棚の方に向けてやって、次は先生の方に向けてやるっていうことになってて、そして、今度は入っていくと自分の立つ場所もあるんですね。白帯は後ろの方なんです。そして、優秀な、方は先生の一番大好きな生徒たちが一番前の列にいるんですね。そしてずっと毎週5回行ってたんです。毎晩訓練を受けてたんですけれども、毎日そこを行っているとだんだんその道場の、社会が見えてくるんです。どういうものなのかっていう。そしてだんだん見えてきたのは、2つのものがすごく大事で、それは1つは出席。よく遅刻する人とか、休んでしまった人は前の列には入らないんですね。後ろの方なんですね。そしてあんまり休むと自分の悪口が回っていくっていうようなことで、もう一つは先生と先輩たちが一番気にしてたのは、月謝ちゃんと払ってるかどうかっていうものがあって、そして封筒があって12ヶ月のスペースがあって、それを自分の1ヶ月分を入れて、そしてそれを押すと今度はなんか印鑑が押されて、そのような12ヶ月払ってて、そして、まあそのような生活を毎日してたんですけれども、日曜日になったら教会に行ってたんですね。お父さんのよく行ってた教会で。そしてある日不思議なこと気づいたんですけれども、教会も入っていくと、おはようございます、アーメンっていう構え方が違うんだけど、ちゃんとそういう挨拶があって、そして今度は先生が何か言った時に、特に優秀なメンバーたちが「アーメン」って言うんだ。ウスじゃなくて「アーメン」って言うんですね。で、それだけではなくて、封筒がみんなちゃんとあるんですね。同じ封筒があって。そして自分の献金がちゃんと払ったか、言い方が違うんだけれども、月謝じゃなくて献金っていうんですけど、それをちゃんと払うとこうやって記録されていくっていうようなもので。そしてある日私がお父さんの方に向けてね、一緒ちゃうって、同じじゃないかって、ね、何がキリスト教なのって、全く価値観同じじゃないかって、そのまま本当にイエス・キリストがこのやり方を認めてるんかって、私もう生意気で言ってしまったんですね。そして先生、お父さんがめっちゃ困った顔してうまく返事できんかったはっていう感じで。ですから今日ちょっと一緒に考えたいのは、じゃあイエス・キリストの本当の価値観何なのか、 何かいつまにか社会から移ってきた自分のものになってしまったような価値観ではなくて、イエス・キリストは実際どういう価値観で生きてたのかっていうのは今日一緒に考えたいと思います。最初イエス・キリストが、生まれ十字架につけられ、そして今度よみがえって天に行った後に弟子たちがどうして目立ったっていうと、周りの人はこの弟子たち見るとね、イエス様と似てるって気づいたの。その人の働き書いてあるんです。あ、この人たちなんか不思議やなって、なんかイエス・キリストと似てるわ、行動似てるわって気づいたんですね。そしてその弟子の弟子もそのような、人たち見ればイエス・キリストが見えるっていうような教会だったんですね。イエス様の動きがそのままイエス様の価値観が弟子たちに移っていって、ですからイエス様信じない人たちが、人たちはクリスチャンって呼ぶようになったの。クリスチャンっていう名前はクリスチャンが作った名前じゃなくて、ノンクリスチャンが作ったの。見ててイエスキリストと似てるから、あいつらはクリスチャンやって、そのように似てるから、動きが一緒、価値観が一緒だからクリスチャンになってたんですね。けれども少しずつ何百年何千年も経ってしまうと、クリスチャンっていうのはなんか違うような価値観が少しずつ社会とかいろんなとこから入ったんじゃないかなと思うんですね。ですからもう一度、イエス様の行動を見ましょう。マルコの2章の1節から12節ちょっと読んでくれますか。
数日経ってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時一人の中風の人が四人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中風の人を寝かせたままその床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て、中風の人に、来よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところがその場に立法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのを、イエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中風の人に、あなたの罪は許されたというのと、起きて寝床をたたんで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言ってから中風の人に、あなたに言う、起きなさい、寝床をたたんで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神をあがめた。
ちょっとこの話を想像してみましょう。イエス様がある人の家に入ってて、リビングのところに座り込んで、座布団のところに座り込んで、そして周りの人がもうぎゅうぎゅうで入ってきて、ものすごい人が入ってて、そして窓のところにも人が入ってて、もうキッチンもなんかもう本当にいっぱいいっぱいなんですね。もう動けない程度人がいっぱいで、そして今度はメッセージ、説教に入る段階なんだけれども、自分がメッセージしようと思ったらパラララララ でなんか埃が落ちてくるんですね。あれってまた落ちてくるんですね、埃が。そしてなんかポンポンポンポンポンポン、誰か上に屋根のところに歩き回ってるって、そして埃がだんだん増えてくる。そしてなんかスコップみたいなシカッチシカッチ、誰かがなんか今日どう思いますか。私だったら攻撃されている、そして、主よってもうこの攻撃を止めてくださいって、私のプラン通りに行ってないので、どうにかこの埃が落ちないように、それだけではなくて上の不良たちを止めてくださいって、そして本当にひどくなったら警察呼ぶ、それは普通の考え方なんですね。普通の常識っていうのは自分からプランを立てる、そしてプラン思う通りにいかなかったら、邪魔が入ってきたらその邪魔が止まるように祈るの。それが私たちのよくあるような考え方なんですね。社会でもあるような考え方。まず第一、私たちの方からプランを立てる、そしてこの邪魔入ったらもう積極的にその邪魔を止める、でそれは私たちの考え方なんですね。けどイエス様の考え方が違うんですね。イエス様が違う理解を持ってたんです。イエス様の理解は、天のお父様は私の道を、すべてを用意してくださってる、すべてを準備してくださってる。ですからこの誇りがきっとなんかこれもうまく使えるんじゃないかっていうような前向きな考え方があったんですね。ですから、あ、これ何やろってイエス様も考えてたと思うんですね。そしてけれども、天のお父さんは私の道を全部用意してくださってるから、これもなんかいい理由があるんじゃないかっていうような考え方で、だんだんずっと見てて、だんだん穴が開いてしまって、とうとうもう病人の方をここで下ろして、そこまで、そしてだんだんだんだん天のお父さんも何しようとしてるんだろうって、あ病気の人の、あ、これがすごいわ、これが強烈、すごい奇跡がなるわこれはって、そのような考え方はイエス様の考え方なんですね。けど多くの場合、私たちの考え方っていうのは、教会の働きの中でも成功した活動っていうのは全てコントロールできたものがいいものなの。プラン通りに行くとうまくいくんです。あ、それがうまくいったと思うんですね。邪魔が入ったら失敗っていうような考え方あるんですね。ですから私たちが何か集会イベント、何か結婚式でも何かをプランニングすると、完璧に思う通りに行くと喜ぶんですけれども、本当のことを言うと、その邪魔者を通して、その想像つかないような、思いつかないような、ありえないような事件を通して、神様なんかすごいことをやろうとしている可能性が非常に高いんですね。ですから問題が入った時に、問題は必ず敵で、祈りによって止めるっていうのは、ひょっとしたらその問題を通して神様がなんかすごいことをやりたがってるっていう考え方に、それがイエス様の価値観なんですね。ですからよく私たちこういうことをやってるんじゃないかなと思うんですけれども、何かイベントか何かプランニングして、そして邪魔入った時に、それを止めるように祈るの、必ずって、絶対これ神様が来てないと思い込んでしまうの。ですから一生懸命、天童様、今邪魔者が入りましたけれども、誰々さんが誘ってないのに来ました、あの人がどうにか消えていきますようにとか、けど本当に本当のことを言うと、あの邪魔者を通して奇跡を起こしたがってる。けど私たちが神様の働きを拒否するの、祈りでポンポンポンポン。ですから拒否する前にちょっとペースダウンして、神様、あなたこれ通して何しようとしてるんですかって、そうやって多くの場合、問題通して神様の奇跡が来る。問題なければ奇跡が必要がないんですね。ですから私の人生も見ますと、もう問題があったから ここまで案内されたものが非常に多いんです。この場所も、元町の場所から追い出されたからここに入れるようになったんですね。 お父さんが心臓病で軍に入れなかったから、第二戦争殺されないで、そして宣教師になれた。問題通して導くっていうのは非常に多いんです。ですから皆様の問題っていうのは必ず敵と思わないでください。多くの場合その問題の裏のとこに神様の次の導きが入っている。その問題の裏の時にどこで神様の奇跡がある可能性が非常に非常に高いんです。これはイエス・キリストの価値観なんです。イエス・キリストはこの地球を歩いていた時に正面だけを見るんではなくて横のものも見てたんです。あ、こういう邪魔が入ってるな、どうやってこれ使えるやろうかとか、そのように見てたんですね。そしてそれ通して奇跡を起こしてたんですね。ですから私たちがまず そのような価値観をつかむんだったら、もうイエス様と関係を作って、そして今度自分の人生は適当に導かれてるんじゃなくて、適当に起きてるんじゃなくて、神様ちゃんと私の人生としていいものを通して、また問題を通して私を導いてくれてるっていうような確信が大切なんです。次神様は何するんだろうっていうような期待を持って生きる。そして問題が入った時にすぐにこれは敵じゃなくて、この裏に何があるんだろうって、ひょっとしたら次の恵みがその問題の裏のところにある可能性があるから、神様どうしたらいいんですかって、ね、この埃が落ちた時に多分みんなが何してんの、上で何これってか、せっかく私たちこの場所で集まってこのイエス様の話を聞くと思ったのに、なんか不良が上にもうなんかやってるわっていうような、けど本当はその裏のとこに恵みがあったんですね、うん、もう一つこの話から学べるのは不思議なことなんですけれども、今の時代はストレスとかプレッシャー、ストレス好きな人、はい、プレッシャーという言葉だけで嬉しくなる人、私たちがストレスとかプレッシャー嫌いっていうのは普通なんですね。ストレスとプレッシャー嫌いだから温泉行く、ストレスとプレッシャーが嫌いやから家に帰ったら、平日だったら八方衆、土曜日やったら本物とか、そういうようなストレスがあるから、それを消すためにこれをするあれをするっていうような、考え方なんだけれども、この話から、見えてくるのはイエス様がプレッシャーされると嬉しくなるの。イエス様は違うんですよ。私たち違ってて、プレッシャー、そしてある種類のプレッシャーなんですね。信じてるからプレッシャーかけるっていうのは大好きなの。信じてるからプレッシャー。そしてその屋上に屋根の上に立ってた4人っていうのは信じてるからごっついプレッシャーかけてたんです。なんかしてよって。友達病人、はい、下ろしていく、なんかやるよ、ね、やるからって。そして普通の人はプレッシャー嫌いなんだけれども、そのような信仰に基づいたようなプレッシャーっていうのは神様大好きなの、大好きなの。そういうプレッシャー嬉しくなっちゃうの。そこまで頼るの、そこまで信じてくれるのって、神様嬉しくなっちゃうんですね。ですからけど、その信仰に基づいたプレッシャーっていうのは、その信仰っていうのは2種類 の信仰があるんじゃないかなと思うんですね。ある人は信仰っていうことを考えると間違えたような解釈があるんです。間違えた考え方、信仰っていうのは我慢、神様信じてるから本当は 寝たいんけど教会に行く信じてるかって、そういうなんかゾンビ信仰というか、なんか我慢に基づいたような信仰は本当の信仰じゃないんですね。神様を望んでいる信仰というのは好きやから飛び込んで信頼しようって、その愛に基づいた。でこの4人がそれがあったんじゃないかなと思うんですね。もうイエス様きっとなんかいいことしてくれるっていう、そういう前向きな信仰ですから、危ないことしようよって、後で多分ね罰金されるかもしれないし、ね、あの屋根をなんかもう払えよっていうようなこと言われるかもしれないけど、とにかくイエス様信じてね飛び込んで、この人をもう大事な友達を下ろしてなんかプレッシャーかけてみようっていう、そのようなあのプレッシャーっていうのは神様好きなんですね。けど私たちがあのそういう信頼するしかないっていうようなあの事情経験から多くの場合逃げるんですね。あのお金がなくなったら大丈夫なんだって、私がビザカード持ってる、ビザカード切れたら大丈夫、マスターカード持ってる、マスターカードがなんか問題があったら大丈夫、ダイナーズクラブっていうものがあるんです。ですからいつもあの信仰によって生きなくて済むように生きる、あの必ずこれを用意してあれを用意して、ひょっとしたら、今日寒くなるから、このような服を持っていこうとか、雨降ったらこのコンパクトのインスタントの傘がスパッて出せ、全部信仰もう神様に頼らなくて済むように生きようとするんですね。ですから奇跡を見ないんです。あの毎日今日どうだったって言うと、あの返事は普通、どうして普通って言えるっていうと、自分の力で自分全部準備してしまったから、あの飛び込んで信じるっていう部分がないからって。ですから本当に神様の働きを経験したかったら少し危ない生き方しないといけない、どうなるかわからないような部分が必要なんです。けど神様いい人やから、もうきっとなんか答えがある、どうなるやろうっていうような、今日は本当にわからない、どうなるやろう、もう飛び込んで神様は良いことしてくださるっていうような、もう期待を持っていこうって、それは本当のクリスチャンなんですね。キリストらしいような行動、それが本当のクリスチャンってね。はい、じゃあ次は、2章の、14から17読んでくれますか。
イエスは道を通りながら、あれ違う、13 14から17まで、はい、イエスは道を通りながら、アルパヨの子レビが収税所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。主税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。
この話からもう一つのイエス様、本物のクリスチャンの価値観が見えると思うんですけれども、あのイエス様は、あの 格好悪い人でも柄の悪い人でもイメージの悪い人でも評判悪い人でも相手にしてあげたけど、よく教会のメンバーたちがね、逆なんですね。ちょっと変わった人とか精神的におかしいな人とか、あの人はこれをこんなことしてしまったんよとか、刑務所におったんよとか、いろいろそういうのを見るとね、距離を取るんです。綺麗な人じゃないので、ですからあの人からちょっと距離取ろうっていうような考え方がどうしても入ってしまうんですね。そして誰かがそういうちょっと問題人と関わると、って思って、なんでその人と話してるのとか、そのような態度を取ってしまう場合が多いんじゃないかなと思うんですね。ですからよくあるパターンは、教会に新しいような初めての方が入ってきて、その人は精神的にちょっと変わってるとか、なんか服装がちょっともうあんまり真面目なクリスチャンに思えないような派手な服装とか、なんかそんなんだったら、よく来てくれました、ちょっとキッチンであのお皿洗わないと、一応挨拶するんですね。けれどもできるだけ早くこの人から距離を取ってっていうような考え方なんですね。イエス様は違うんですね。今日さっき読んだ話は、この方はレビっていう方は、この方はその社会で一番嫌われてる人なんですね。名前でわかるんですね。レビっていうのはユダヤのある家族の名前なんですけれども、祭司になるはずだったけれども、それを裏切ってローマ帝国に雇われて、そして税金を取るような人になったんですけれども、本当のことを言うと、そういう人たちは今の社会に持っていくと暴力団なんですね。ですから、神様の祭司になるはずだった人が、それを自分の、伝統、自分の家族を裏切って、お金のために暴力団になって、そして毎日人を騙してお金を取るけれども、イエス様堂々とそういうような気にしない、周りがどのように思うのか気にしないっていうような人になったんですね。ですから私もこの神戸に来た時に最初すっごく嫌だったんです。そしてその理由は、私こういう身長でこのような体でこのような顔ですので、三宮とか電車とかどっか行こうとするとね、変わった人は寄ってくるんですよ。本当にもう大変。誰かが酔っ払ってたら、もうな、酔っ払ってなんか言ってる、騒いで言ってる、なんか言ってると、他の人はもう知らん顔で通ってんだけど、僕の顔見るとね、大変、もう、What's your name? You American! とかね、そしてね、もう大変。だからもう、そしてもう電車乗っててもね、精神的にちょっと変わった人がいるでしょ、一人で喋ってるとか。皆様ね、ひょっとしたら相手にされないけどね、寄ってくるんですよ。もう、はい、ハロー、ケシキューハーンとか、握手して、なんか汚そうな手で握手してくるしね、そして私はすっごくそれが嫌で、もう本当に嫌って、アメリカ行ったら普通と思われて、アメリカにいた方が楽だって、アメリカ行ったら普通に立ってたら普通の人と思われる。けれども私はもう神様に、なんでこんな、もう本当に嫌ですよって言ったら、訓練よって、イエス・キリストの訓練よって、イエス・キリストがどんな人でも大切にしてたんよって、ですからそれは嫌なもんではなくて恵みよ、それ通してあなたがイエス・キリストのように変えられるのよ、イエスはそのような行動をとってたんですよっていう、そしてちょっとつらかったけれども分かりましたっていうことで、ですから本当に皆様どうでしょうか、自分と合わないような人からいつも逃げているのでしょうか、 自分の好きな人たちだけを周りにいてもらっているのでしょうか。それは誰でもできます。誰でもできる。自分の好きな同じ趣味、同じ映画見るのは好き、同じ価値観を持っている人は周りにいて、そしてお互いを慰めて、それはどこでもあるようなもんなのよ。それはイエス様の行動じゃないんですよ。そのような自分の価値観と合うような人は、まあ、もちろんそれはあってもいいんだけれども、皆様どうでしょうか。変わっている人と友達になっているのでしょうか。自分と違うレベルの人、ただ逃げているのか、本当にイエス・キリストの愛でその人たちを大切にしているのでしょうか。それが本当のクリスチャンなんですね。本当のクリスチャンはそういう人多すぎるとね、自分も入院します。ですからやりすぎたらダメなんだけれども、必ず自分と違うような人と友達作るっていうのは非常に大事なんです。それとしてイエス・キリストの愛が必要になってくるんです。もちろんバランスが大切なんです。そういう人は多すぎてしまうと自分もおかしくなってしまう可能性があるので、バランスが必要なんですけれども、自分と全く違う、育ちが違う、価値観が違う、考え方が違う、それでも大切にする、ってこれがイエス・キリストの愛なんですね。イエス・キリストがそのような人たちが大切にしたんですね。ですから本物のクリスチャンは少しずつイエス・キリストと同じ価値観が移ってしまう。自分の好みの友達だけを周りにするとどこでもあります。大したことないんです、それは。けれども一人ぐらいそのような自分と全く違う人、大切にするっていうのは、これがイエス・キリストの価値観なんですね。そして17節もう一度読んでくれますか。15から17。
それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。主税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。
牧場行くと、大抵の場合馬小屋があるんですね。そして馬小屋の匂いが何でしょう。馬の落とし物の匂いなんですね。あちこち落としてあるものがあるんだけど、プンプンしてるんですね。馬小屋って、ああって。豚小屋もっとすごいですね。強烈、もうね、2キロ離れた時でも風が当たってたら、あ、この辺で誰か豚をやってるんだなっていうことが分かるんですね。ですから今度は馬小屋行って全く馬の匂いをしないとこは倒産してる。それで馬が死んでるんですね。馬が生きてるんやったらあの匂いがくっついてくるんですね。豚小屋もそうなんだよな。豚小屋のはずなのに豚の匂いをしないっていうのは結局倒産してるか、豚が死んでいるかっていう、教会がめちゃくちゃ綺麗で、そして真面目な人だけが集まってるんだったら聖霊が働いてない、もう終わりかけてるっていう証拠なんですね。イエス・キリストの教会っていうのは病院みたいなとこなんです。そしてそこでは、去年までは 覚醒なんか薬をやってた人がそこにいるとか、あそこには、今でも戦っているんだけれどもアル中と戦っている人がいる、この辺もう4年前はパチンコに依存してたんだけれども、今年パチンコ3回しかやってないという工事中の人、あの人は精神病院に入院してて今安定剤飲んでるんだけれども、少しずつたまに逆戻りなんだけど少しずつ良くなっていってる、みんな力を合わせて祈っている、それは生きている教会なんです。ですから教会がもう 死ぬ手前に来ているんだったら、集まっている人たちはみんな真面目、みんないい子ちゃん、そして柄の悪い人一人もいない、みんな綺麗な顔で真面目な言葉で朝礼拝をしているんです。それは危ない印なんですね。イエス様はここにはっきり書いてあるんです。私は、病人のために来ました。それは心の病気なのか体の病気なのか、その人たちのために来ているんです。ですからいろんな人が来てますねって言われると本当はそれ私は安心感じるんですね。昨日も結婚式があって、春樹の高校時代の同級生と会って、その方たちが、教会行ったことないんですけれども、この辺で立ってて一緒になんか食べてたんですけれども、その方が僕に言ったのは、すごい集まりですねって。もうなんかそれでポールが通ってきて、ポールがダンダンダン通ってきて、そしてもう食べ物がボンってついてて、そしてもういろんな、なんかもういろんなとこからこんな集まり人生初めてですって。こんなこの人とあの人何が共通してるんですかっていう、何が一緒なのって、全然違うじゃないかってね。社会には同じようなものが集まるんだけれども、これはもうなんか整理ができないような、どうなってるのっていうけど、なんか気持ちいいですねっていうような不思議なね。そして健康の教会は言えるのは、多くの人は私たちは工事中です。途中です。イエス様信じているんだけれども、できてない、なかなかうまくいかないものもありますのでって、そのような教会は本物の教会なんです。ですから私たちが決してあの人がいなかったらいいのにとか、あの人がねもうなんかそろそろ4月でね、KBF に残るか出ていくっていうなのにサインしたんやろうかとか、 なんかそういう考え方やめましょう。馬小屋は馬の匂いします。豚小屋は豚の、そして私たちは不完全ですので、いろんな良くないようなものがちょっと出たりしてるんですけれども、お互い力を合わせて認めて祈って、そして本当に神様の力、自分の力じゃなくて神様の力で変えられていくことを信じましょう。